2、巳之助の一件から10日ほどの後である。京の織物商人の大阪屋伝兵衛が手代と下男の3人連れで鈴ヶ森を通りかかった。本来ならば川崎あたりで泊まって明日の朝のうちに江戸入りというのであるが、江戸を前に見て宿を取るには及ぶまい。急いで行けば4つ、午後10時過ぎには江戸へ入られると、一行3人は夜道をいとわずに進んできた。彼らは例の狐の噂などを知らないのと、男3人という強みがあるのとで、平気でこの縄手へ差し掛かると、今夜は陰って暗い酔いで、波の音が常よりもものすごく聞こえた。伝兵衛は41歳で、これまで2度も京都江戸との間を往復しているので、道中の勝手を知っていた。鈴ヶ森が寂しいところであることも承知していた。ここらに仕置き場があるなどと話しながら歩いてくると、暗い中に一本の大きい松が見えた。それがかのにらみの松であることは伝兵衛もさすがに知らなかったが、そこに大きい松があるのを見て、何心なく提灯を差し付けた途端に3人はぎょっとした。そこに奇怪なものの姿を発見したのである。うわ、天狗。それでも3人は後へ引っ返さずに前に向かって逃げた。彼らは顔の赤い、鼻の高い大天狗を見たのである。天狗は往来をにらみながら、口には火炎を吐いていた。彼らは京に育って、子供の時から鞍馬や愛宕の天狗の話を聞かされているので、それに対する恐怖はまた一層であった。気も魂も身に沿わずというのは全くこのことで、3人は文字通りに枯竭まろびつ、息の続く限り駆け通すうちに、伝兵衛は石につまずいて倒れて、桧原を強く打って気絶した。手代と下男はいよいよ驚いて、正体のない主人を肩にかけて、どうにかこうにか鮫洲の町まで逃げ延びた。こうなっては江戸入りどころでない。そこの旅籠屋へ主人を担ぎ込んで介抱すると、伝兵衛は幸いに蘇生した。その話を聞いて宿の者どもは言った。あの辺に天狗などの出るはずがない。例の狐が天狗に化けてお前さんたちを脅かしたのだ。こちらは大の男3人であるから、狐と知ったら叩きのめして、その正体を現してやったものをと、今さら力んでも後の祭りで、またもや怪談の種を増やすに過ぎなかった。女に化け、天狗に化け、この上は何に化けるであろうと、気の弱い者をいよいよ怯えさせた。鈴ヶ森の狐の噂はそれからそれへと伝えられて、江戸市中にも広まった。5月の半ばに半七が八丁堀同心熊谷八十八の屋敷へ顔を出すと、熊谷は笑いながら言った。おい半七、聞いたか？鈴ヶ森に狐が出るとよ。そんな噂です。一度行って化かされてこねえか。品川の白い狐に化かされたというなら話は分かっているが、鈴ヶ森の狐はちっと分からねえな。あの辺には畑もあり、森や丘もたくさんありますから、狐や狸が住んでいるに不思議はありませんが、そんな悪さをするということは今まで行かないようです、と 半七は首をかしげた。ともかくも馬鹿されに行ってみますか。いずれ軍隊の方から何とか言ってくるだろうから、今のうちに手回しをしておく方がいいな。噂を聞くと狐はいろいろなものに化けるらしい。今に忠信やクズの葉にも化けるだろう。どうも人騒がせでいけねえ。それも偏僻な田舎なら、狐が化けようが狸が腹包みを打とうが一切お構いなしだが、東海道の入り口でそんな噂が立つのは穏やかでねえ。早く狐狩りをしてしまった方がよかろう。かしこまりました。熊谷はもちろんこの怪談を信じないで、何者かのいたずらと認めているらしかった。半七の見込みもほぼ同様であったが、普通のいたずらにしては少しく念入りのようにも思われた。三河町の家へ帰って、半七はすぐ子分の松吉を呼んだ。おい松、おめえと翔太に手伝ってもらって、大森の鶏や鈴ヶ森の人殺し一件を片付けたのはもう七八年前のことだな。そうですね、多分替えの頃でしょう、と松吉は答えた。半七は自分の控え帳を送ってみた。なるほど、おめえは覚えがいい。嘉永四年の春のことだ。その鈴ヶ森でまた少し働いてもらいてえことができたのだが。狐じゃありませんか、と松吉が笑った。わしもなんだか変だと思っていたのですがね。その狐よ。熊谷の旦那から声がかかった以上は笑ってもいられねえ。なんとか正体を見届けなけりゃなるめえが、おめえたちに心当たりはねえか。今のところ心当たりもありませんが、早速やってみましょう。松吉は受け合って帰ったが、その翌日の夕方に顔を出して、自分が鈴ヶ森方面で聞き出してきた材料をそれからそれへと並べて報告した。この一件の始まりは何でも3月の初めだそうです。漁師町の若い者が酒に酔って鈴ヶ森を通ると、暗い中で変な女に会った。こっちは酔った紛れに何かからかったらしい。そうすると赤い火の玉がバラバラ飛んできて、若い者の顔や手足に降りかかったので、キャッと驚いて逃げ出した。その噂が序開きで、それからいろいろの怪談が流行り出したのです。田町の料理屋小伊勢のせがれ巳之助が何者にか殴り倒されたこと、京の大阪屋伝兵衛一行が天狗に騙されたこと、まだその他に浜川の漁師が魚を取られたこと、大森の茶屋の女が髪の毛を切られたこと、誰が化かされて田の中へ引っ込まれたこと、誰が幽霊に出会って気絶したこと、誰が顔を引っかかれたこと、およそ10か条を数え立てた後に彼は一息ついた。いちいち洗い立てをしたらまだ何かあるでしょうが、どれも大抵は同じようなことばかりで、その中には嘘で固めた作り話もありそうですから、まあいい加減に切り上げてきました。まず一番骨っぽいのは小伊勢のせがれの件で、何しろそのお糸という女は駆け落ちなんぞをしないで平気で若狭屋に勤めているのが面白いじゃありませんか。うん？と半七は考えていた。 そりゃ人違いだな。
だって巳之助と口を聞いたのですよ。口を聞いて一緒に歩いて。
いや、それでも人違いだ。女は若瀬屋のお糸じゃねえ。
そうでしょうか、
と松吉は不徳心らしい顔をしていた。
と言って、まさかに狐でもあるめえ。
それにしても、巳之助を殴ったやつは何者だろうな、と半七はまた考えた。
それから今日のやつらを脅かしたのは天狗だと言ったな。
まさかに面をかぶっていたのじゃあるめ。
いくら臆病でも大の男が三人揃ってみんな提灯を持っていたというんですから、面をかぶっていたらさすがに気がつくはずですが。
理屈はそうだが、世の中には理屈に合わねえことがいくらもあるからな。
まあ俺も一度踏み出してみよう。明日の朝一緒に行ってくれ。
あくる朝はいわゆるさつき晴れで、江戸の空は青々と晴れ渡っていた。
朝の六つ半、午前七時頃に松吉が誘いに来たので、半七は連れ立って出た。
出かけに小伊勢に寄りますか、
と松吉は聞いた。
狐に化かされた野郎の詮議は、まあ後回しだ。
まっすぐに浜川まで行こう。
品川を通り過ぎて浜川へかかると、丸子という小料理屋がある。ここは先夜、小伊勢の巳之助が転げ込んだうちである。半七はここへ寄って、当夜の模様などを詳しく聞いた。
これから鈴ヶ森を一回りしてくると言いおいて、二人はまたそこを出ると、五月半ばの真昼の日は暑かった。
東海道は砂が立たなくていいが、風が吹かねえと随分暑いな、
と半七はまぶしそうに空を見上げた。
海辺伝いに鈴ヶ森の縄手へ行き着いて、二人はかのにらみの松あたりにひとまず立ち止まった。今日は海の上も穏やかに光った。水鳥の白い群れが低く飛んでいた。
ここらだな。半七は額の汗を拭きながらそこらを見回した。
松吉も見回した。二人はまたしゃがんでタバコを吸い始めた。
やがて半七がキセルをポンとはたくと、吸い殻の火玉は転げて松の後ろに落ちたので、その火玉を追って二度目のタバコを吸い付けようとするとき、草の間に何者をか見つけた。すぐに拾い上げて透かしてみて、半七はたちまち笑い出した。
今まで誰か気がつきそうなものだが、ここらの人間もうっかりしてるぜ。それだから狐に化かされるのだ。おい、松、これを見ろよ。
なんですね、タバコのようなものだが、
と松吉は覗き込んだ。ようなものじゃねえ、タバコだよ。これは偉人の吸う巻きタバコというものの吸い殻だ。
俺も天狗の話を聞いたときにふっと胸に浮かんだのだが。
おい松、もう一度あそこを見ろよ。
キセルの先で指さす品川の沖には、先月からイギリスとアメリカの黒船が一艘ずつ停泊しているのが大きいクジラのように見えた。巻きタバコの主がその船の乗組員であることを松吉はすぐに悟った。
なるほど、こりゃ親分の言う通りだ。 そうすると異人のやつらが上がってきていたずらをするのかね。
そうかもしれねえ。誰が言い出したのか知らねえが、品川の黒船から狐を離したのだという噂も、こうなると嘘でもねえと松吉は海を眺めながら言った。
異人め、悪いいたずらをしやがる。
だが全く異人の仕業だとむやみに手をつけるわけにもいかねえので、ちっと面倒ですね。
いくら異人でもそんないたずらを根よくやっているはずがねえ。これには何か訳があるだろう。
巻きタバコの吸い殻を手のひらに乗せて、半七はまたしばらく考えていた。